皆さんおはようございます。今年は来月21日に復活祭がやってきます。共に復活祭をお祝いする時が来ます。教会の暦ではすでに先週の6日水曜日から今年の四旬節レントが始まっています。四旬節は復活祭を迎える準備期間として今から約1700年前からキリスト教会の大切な慣習として伝統的に守られてきた期間です。紀元325年に当時のローマ帝国の皇帝であったコンスタンティス一世の時代に古代都市ニケアまたはニカイアといいますが今の現代のトルコにある町ですね。この都市で皇帝が収集した初代キリスト教会の最初の公の会議で四旬節を40日間守り行うことが決められました。当初は復活祭に洗礼が行われていたために洗礼をまだ受けてない人たちが洗礼を受ける準備の期間として40日間をこの霊的な訓練の時として守っていましたけれども、その後しばらくしてからすでに洗礼をもう受けていている者も復活祭を祝うための霊的な準備期間として四旬節を守り行うようになりました。それが現代の教会の暦まで引き継がれています。四旬節の初日は灰の水曜日と呼ばれています。文字通りこの灰を自分の額の上につけてそれぞれが罪人であることを確認しそれぞれの罪を悔い改めることからこの四旬節を始めます。このことは主イエス・キリストがその福音宣教の最初のメッセージで語った言葉に由来しています。時が満ち神の国が近づいた悔い改めて福音を信じなさい、このメッセージに由来するのが灰の水曜日です。またこれから洗礼を受ける予定をしている者もすでに洗礼を受けている者も共に罪を悔い改めた者として御言葉の学び、祈り、断食、そして事前である施しを40日間にわたる霊的な訓練期間として守る時がこの四旬節です。ルカの福音書4章の1節から13節には主イエスが御霊によって荒野に導かれ40日間悪魔からの試みを受けられたことが記されています。聖書にはこの40という数字がよく登場します。皆さんも40年とか40日40夜という言葉を読んだことを覚えていると思います。創世記を読んでいきますと7章で箱舟を作るように命じられたノアが動物たちと一緒にこの箱舟に乗船すると40日40夜大雨が降り続きました。エジプトを脱出したイスラエルの民は約束の地を目指して40年間荒野を旅しました。神の掟である10戒を受けるときモーセは40日40夜山に登って山で過ごしました。このように聖書における40という数字は大きな変革が起きる前の準備期間または訓練期間を表しているようです。今朝ご一緒にルカの福音書4章からどのようにして私たちが今年のこの四旬節を過ごしてそして来月21日の復活祭に備えることができるのかご一緒に今朝の聖書の箇所から考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。
今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが私たちの心の内の必要を誰よりもよくご存知です。それぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語るものをあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの力と知恵を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだなし、感謝して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、今朝ルカの福音書4章1節から13節を見ていきます。お開きください。最初にもう一度ルカの福音書の4章1節から2節を読みします。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰られた。そして御霊によって荒野に導かれ、40日間悪魔の試みを受けられた。その間イエスは何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。私たちはどちらかといえば普段の生活がですね、平穏で安全で無事で何もない、起こらない、そういう暮らしを望んでいます。自ら進んでこの試みや誘惑を望む人はあまりいないと思います。主イエスの荒野での40日間の試みの物語を読むときに、よくよく覚えておかなければならないことは、40日間の試みを悪魔から受けられる前、主イエスは聖霊に満たされて、聖霊に導かれて荒野に向かったという事実です。聖霊の力が満ち溢れている状態で、聖霊と共に荒野へ導かれていった主イエスは、決して無計画で無防備に自分の意思で荒野へ悪魔と戦うために出かけていったわけではありません。40年間イスラエルが荒野で試されたことも、モーセが40日40夜シナイ山で過ごされたことも、過ごしたことも、主イエスが40日間荒野で悪魔から試みを受けられ、復活された後40日間弟子たちを整えるために弟子たちと共に過ごされたことも、すべて神のご計画、神の主権のもとでなされたことであることを心に留めなくてはなりません。続く3節4節を読みします。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。イエスは悪魔に答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。人間をいつも罪に陥れようとする悪魔は、いつでも私たちの一番弱いところをついてきます。弱い部分を誘惑します。私たちが復活祭に心を向ける準備、霊的な訓練の時として守っているこの四旬節に断食をされる方もあると思います。一日でも三日でも一週間でも水だけ取るこの断食を経験された方がいらっしゃるでしょうか。主イエスのように40日間も断食を続けていれば、食べ物に対する欲求というよりも、生きるために体が飢餓状態になった時に食べ物を欲することが想像できます。たとえ心は聖霊で満たされていても、私たちの肉体、体は飢餓状態になり、そのように弱っている時に
悪魔は私たちのすべての必要を備えてくださる神を疑うように仕向けます。本当に父なる神は御子イエスを愛しておられるのか、その必要を与えてくれるんだろうか。自分が神の御子ならば、自分の力で自分のために石をパンに変えることぐらい簡単だろうと、悪魔は巧妙に主イエスを試みました。私たちが罪の誘惑に負けてしまうのは、本当に神が備え与えてくださるかを疑う時です。また本当に与えてくださるだろうかと待っている時に、もう待ちきれなくなって自分で勝手に何かをしてしまう時です。十字架を前にしてゲッセマネの園でシエスが弟子たちに注意されたことは、私たちの心が聖霊に満たされていても私たち人間の肉体は弱いということです。マタイの福音書の26章の41節、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。このレントの時、四旬節の時に、食べ物以外にテレビを見ること、映画を見ること、自分の好きな音楽を聴くこと、または趣味を断つこと、いろんな方をする方があると思います。そのような時、食べてはならない、してはならない、見てはいけない、聞いてはいけない、読んではいけない、頭では分かっているんですが、人間の体、肉欲の強さをほとほと思い知らされます。シエスはこの悪魔の最初の試みに対して、父なる神との関係を信頼し、神がご自分の必要を必ず満たしてくださることを確信して、霊的な糧である御言葉を持って悪魔の誘惑を退けました。主イエスが引用された申命記8章を見てみたいと思います。旧約聖書の、申命記8章2節と3節をお読みします。あなたの神主がこの40年の間、アラノであなたを歩まされたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためである。あなたが本当に神の子なら、あなたが神の子ならという悪魔の投げかけた誘惑、挑戦には主はあえて答えませんでした。けれどもアラノで40年間試みを受けたイスラエルの民と同じように、人の子として人間が生きるためには肉体的な必要を満たすパンだけではなく、霊的な糧である神の御言葉が必要であることを明確に教えています。続いて2つ目の悪魔の試みが記されている5節から8節をお読みいたします。すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。イエスは悪魔に答えられた。あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使いなさいと書いてある。2番目の悪魔の試みは、この世を救うために来られた御子イエス・キリスト、メシアへの最大の挑戦、誘惑でした。 神ではなく悪魔を礼拝し、悪魔に仕えるのであれば、十字架で苦しみ死ぬこともなく、この世界のすべての権力と栄光を自分のものにできますよというものでした。それは恐ろしく苦しい十字架の道を自ら歩まなくても、人々を治める権力と栄光がすぐに自分のものとなるという誘惑でした。ある意味簡単な近道を悪魔は示した。こっちの道の方が簡単で優しいよ、そして一番あなたが欲しいと思っている権力と栄光をすぐに 手に入れる近道だよと誘惑してきました。シエスはこの悪魔の試みを拒絶するために、最初の試みに引用した同じ申命記、今度は6章の御言葉を引用されました。もう一度申命記に戻って6章開いてみたいと思います。申命記の6章12節13節を読みします。気をつけてエジプトの地、奴隷の家からあなた方を導き出された主を忘れないようにしなさい。あなたの神主を恐れ、主に仕えなさい。また皆によって誓いなさい。このようにシュエスは父なる神以外のものを信頼し、決して礼拝してはならないことをはっきりと悪魔に伝えました。そして御言葉をもって第一の誘惑と同じように、2番目の誘惑の時も御言葉をもって悪魔の試みを退けられました。3番目の悪魔の試みは、父なる神が御子を守ってくださるかどうか、それを疑わせる試みでした。9節から13節を読みします。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じてあなたを守られる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。するとイエスは答えられた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。悪魔はあらゆる試みを得ると、しばらくの間イエスから離れた。父なる神への信頼を疑わせる最初の2つの試みに対して、主イエスが神の御言葉をすぐに引用して、申命記から悪魔の誘惑を退けられたことに着眼した悪魔は、今度は悪魔自身がなんと旧約聖書の詩篇91篇を引用して誘惑してきました。恐ろしいことですよね。神の言葉である聖書を読んでいて、私たちはそれを信じ従おうとしている。時々悪魔は神の言葉を悪用するということがある。逆に利用する、気をつけなくてはならないということです。今朝ご一緒に購読した詩篇91篇11節12節を悪魔は引用して誘惑してきました。悪魔は主イエスをエルサレムの神殿の一番高いところに連れてきました。そこは神殿の東側、南東というんでしょうかね、東で南の端ですけども、屋根から地面までおおよそ150メーター下にあるケレロンの谷を見渡せる王の回廊がある屋根の上でした。私たち聖地旅行行った時に行きました。ケレロン谷を見渡しましたけど、屋根には登らせてもらえなかったんですけど、聖地旅行行く方は必ず行く場所です。神の もしあなたが神の子ならば、詩編91編にある通り、御使いたちが必ず守ってくれるから、安心して飛び降りたらどうか、飛び降りなさい、飛び降りてみろ。神の愛する御子であるならば、必ず御使いたちが手を出して落ちる前に支えてくれるから、飛んでみよと迫りました。三度目の正直で、悪魔としては今度こそ一番巧妙に、そして狡猾に御言葉を、神の言葉を引用して誘惑したつもりでした。けれども、この試みに対しても、シエスは毅然と御言葉を用いて御言葉に答えました。二度目の試みに対して引用した申命記の6章の続きにある16節を今度、主は引用されました。もう一度、申命記6章に戻って見てみたいと思います。申命記の6章の16節。あなた方がマサで行ったように、あなた方の神である主を試みてはならない。最後にまとめていきたいと思います。来月21日の復活祭に備え、主旬節の期間、レントの期間を私たちはどのように過ごしたらいいんでしょうか。ルカの福音書4章の1節から13節から学んだように、主イエスはいつも御言葉を引用して悪魔のずる賢い試みを退けられました。主イエスは神の決して変わることのない御言葉の約束に全く信頼を置いていました。私たちも主に習い、日々の御言葉の糧を大切にして御言葉により頼んでいきたいと思います。申命記の言葉にあるように、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きる、霊的な糧である御言葉を求めていきたいと思います。最後に、明日からまた始まる、日曜日はお休みですからね、平日、月曜日から土曜日が始終節のレントの期間です。明日から、始まる残り36日間の始終節、どのように過ごしたらよいのか、3つのことをお話したいと思います。すでにもう水曜日から始まっていますから、今もお話しましたけど、36日間しか残っていません。この期間を霊的な訓練として、まず普段以上、いつも以上に、皆さんいつも忠実に聖書を毎日読まれていると思います。でも普段以上に聖書を読むこと、じゃあどこを読んだらいいのか。先月、CAJ のビクイービー先生が詩編を150編を1日5節で1ヶ月で読みますよって話してくれました。詩編を毎日4編または5編ずつ読んで全部を読み切るのも一つの案だと思います。もう一つ私がお勧めしたいのは、新約聖書にある4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネを通して読んでみる。主イエスキリストのその生涯、そして教えを復活祭に向けてもう一度4つの福音を通して読むことをお勧めしたいと思います。マタイの福音書、マルコ、ルカ、ヨハネ、これぞれ足していきますと全部で89章になります。89章、1日3章ずつ読むならば、4つの福音書全部を来月の14日、4月の14日、イースターの前の週ですけど、受難週の始まる前までに読み終えることができると思います。お勧めします。2番目に、始終節は霊的な変革のための旅路の期間です。日々私たちは作り変えられていますけど、大きく新しく変えられるための良い期間です。悪い習慣を断って健康を 回復することも確かにいいことです。生活習慣、生活習慣でしたっけ、生活、悪い食べ物、体に害あるものをやめる、体重を減らすためのダイエットや運動ももちろん大切だと思います。けれども霊的な訓練にもっと目を向けていきたいと思います。祈りの中でまず自分自身をよく吟味する。今置かれている私、私の父なる神とどういう関係になるのか、健全な関係なのか、または神様から隠れようとしているのか、真っ暗闇に放り出されているのか、暗闇にあってもいてくださる神との関係を確認すること。自分自身の弱さや罪をまず第一に悔い改めることから心の刷新が始まります。将来のことで不安があれば、これからどうしたらいいんだろうか、どのようなことが起こるんだろうか、神に信頼して委ねていきたいと思います。進学、4月から新しく始まる学校の生活、友達ができるんだろうか、いい先生に恵まれるんだろうか、就職して社会人としての働きが始まる人、また来年、今年結婚を控えている人、または仕事で転職をしようとしている、さまざまな人生の大切な決断に関して神の導きを必要としていることを、それに焦点を合わせて祈ることをお勧めしたいと思います。聖霊が私たちの心の内に豊かに働いてくださるように、示された御言葉の約束をしっかりと確信して握って祈っていきたいと思います。誰もが霊的に改心して刷新されて、キリスト者として良い実を結ぶことができるように、聖霊の助けを通して変えられていくことを祈り求めていきたいと思います。最後3番目に、四旬節の中で迫られていることは、神の御言葉に聞き従い、祈りの中で示されたことを実践していくことです。主イエスの恵みを他の人と共に分かち合っていくということ。具体的にはこの事前を行うこと、良いことを行っていくこと、日々の生活に必要な備えを与えてくださる、そして私たちを守ってくださる神に感謝し、その祝福を、恵みを他の人と喜んで分かち合うということです。共に主イエスの復活を、喜びを分かち合えるように、四旬節をこの36日間の旅路を歩んでいきたいと思います。最後に、今朝の旧約聖書の箇所である申命記の26章11節を読みします。あなたの神主があなたとあなたの家に与えられたすべての恵みを、あなたはレビ人およびあなた方のうちの寄留者とともに喜びなさい。お祈りします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。あなたが愛しておられるあなたの御子イエス・キリストを、あなたが私たちの世界に救い主として使わせてくださったことを覚え感謝いたします。また私たちの罪の贖いのために十字架にかかり、その命を捨てられ、私たちを救うために救い主として来てくださったことを感謝します。また来月21日に祝う復活祭の時に、あなたが3日後に死に勝利して蘇られ、私たちに永遠の命を約束してくださったことを覚え感謝いたします。主よ、来月の復活祭を前にして、どうぞ残されているこの四旬節の時、36日間、あなたの御言葉に心を、目を向け、あなたの教えに聞き従い、そして祈りの中にあって、それぞれ今人生で抱えている重荷を、またあなたが示してくださる新しい方向を、 あなたが祈りの中にあって、また御言葉を通して示してくださいますように。また、あなたが与えてくださる多くの恵みを少しでも周りの人と家族や友人と、または会社の同僚、学校のクラスメート、喜び分かち合うことができますように、この四旬節の時を祝福し備えてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。